スナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。10月です。爽やかな朝の空気に、長く続いた残暑もようやく収まりゆく気配を感じます。寺町界隈の商店街のショーウィンドウは秋色です。京都三条から出会いの絵西心旅が始まります。それではこれからの30分、どうぞお楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会、株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第62回ゲストは浄土宗総本山智音院執事、神田信仰王様です。今日は朝早くからどうもありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、浄土宗総本山智音院のご紹介をお願いできますか。
はい、智音院の紹介をいたします。京都市東山区にある寺院でありまして、浄土宗の総本山智音院、正式には花鳥山智音教院大谷寺と言います。浄土宗の宗祖法然上人が上安5年に東山の義水、現在の智音院の静止堂付近に草庵を営んでおられましたので、そこから法然上人が建暦2年正月25日その地で往生されるまでお念仏の強化をされております。法然上人のゆかりの地としての寺院が建てられてまいりました。ご本尊三重堂では法然上人、阿弥陀堂では阿弥陀如来様となっております。江戸時代、浄土宗を信仰した徳川家康公が当時京都における菩提所長として定めたことから、寺領が拡大され現代の大伽藍と築かれました。智音院は浄土宗元祖法然上人によって開かれたお念仏の根本道場であり、浄土宗の総本山であります。義水の流れ、お念仏の流れはここから850年、智音院は常に法然上人の御心を思い、お念仏の信仰をしっかりと受け継いで、念仏の根本道場として生き続けております。
ありがとうございます。神田様は現在智音院の執事、そしてお手付き運動副本部長というお立場と聞いておるんですけれども、これまでの経歴などを交えながらプロフィールのご紹介をお願いできますか。
はい、私はこの2月1日に総本山智音院お手付き運動の副本部長、そして執事として2回目就任いたしました。寺坊の方は大阪の千日前法善寺の住職を務めておりまして、法善寺は30世でございます。初めてお寺の子供として生まれてまいりまして、そして修文学校を、上宮高校仏教大学大学院の修士課程を修了しまして、また青年時代には子ども会の指導員、人形劇団も設立し、子どもたちの強化活動を行い、また全国浄土宗青年会の理事長の時に阪神・淡路の大震災が起こり、2年半ボランティア活動を行い、今浄土宗の議会、国会議員と同じような立場として、前の時には東日本大震災でも浄土宗復興委員会委員長でボランティアのコーディネーターをいたしました。現代はお手付き運動、このお手付き運動とは法然上人の御教えを広く現代社会に伝える運動で、お手付き運動本部は智音院の御門跡 御門数を総裁に仰ぎ、全国の教区の御寺院男信徒となる組織であります。手から手へ、また心から心へとお念仏を伝えていく、このお手継ぎ運動は昭和41年に発足し57周年を迎え、現代加入寺院は3913家寺、そして戸数の方は13万7740口、個人会員は1556口で活動しております。
すごいですね、今のお話を聞くだけでも。そうなんですね、大阪出身という、
はい、
法善寺、はい、私も実は大阪なんですけれども、そうですね、あの20代30代の頃にあの法善寺横丁とかでご飯を食べたり、
はい、
させていただきたことがあります。
そうですか、
はい
はい、
あの大阪の南では本当にあの法善寺って言ったらね、本当にもう有名な、
はい
はい、水かけ不動さんですかね、
はい、ござい
まして、はい、
まあ、あの本当に、法善寺横丁でおわさびいただくというのは本当に素晴らしい、もう粋な方で、
いやもう非常に親近感を感じさせていただきます。ありがとうございます。
そして18年ぶりにね、あの、はい、阪神タイガースが優勝もしましたし、
ね、
お寺の周りももう活気づいて、はい、コロナ禍が抜けて活気づいております、
はい、ああそうですか、はい、よかったです。やっぱり道頓堀川から何人か飛び込まれたようですけれども、
ね、本当にね、困った人たちもいてることでありますが、
はい、
まあはい、
いいですね、はい、それではですね、あの治療院についてさらに詳しくお伺いしたいと思うんですけれども、先ほどもございましたけれども、治療院は法然上人のゆかりの地でをして、まあ、知られていまして、ご生誕の地は現在の岡山県に、まあ、坂の国とこう聞いてるんですけれども、そのあたりの歴史まで遡りながら詳しくご紹介いただけますか。
はい、それでは元祖法然上人のその、生きられたその姿を少しお話しさせていただきます。
はい、
元祖法然上人は長寿2年1133年の4月7日美作の国というのは岡山県のちょうど真ん中のとこにありまして、
はいはい、
久米南城稲岡の庄というその荘園だったんですね、
はい、
そしてお父さんはうるまの時邦子、お母さんは畑氏、下の名前が伝わっておりませんが、
はい、
その大漁師ですから今の警察官の所長さんのお役をなさっておられて、
はい、
もうそこのお家がやはり武家の出でありました、
うんうん、
そしてそこに生まれたその子供さんとして幼名を静止丸という名前をこれ法然様の幼名でございます、うん、そしていつも西の方に手を合わして拝まれる癖がある面斎道寺という信仰深いお家というふうに、うん、私らは聞いております、
うん、
ところがやはりまさかっていうのが起こってきたのが静止丸、まあ、9歳の時なんです、うん、あの明石の貞明という人間が荘園預かりどころ、まあ、簡単に言うたら京都の荘園を預かって租税を取ってる、その人と田んぼの水争いが起こってまいりまして、はい、それで夜もう矢打ちっていうか予習をしていった、その時にもううるまの時邦子は手で深くもう傷を負われて、そしてもう静止丸様はなんとか子供さんですけれども稚児の一生懸命弓矢を持ってパッと、それが額に当たって目に血が入って逃げていく、しかしがな重傷でございますので遺言をされていきます、
はい、
その遺言が恨みを持って恨みを返すことなかれ、
うん、
だから私の菩提を弔うてくれ、そして全ての人あの明石の貞明も許す心が起こるほどの仏の道に入ってくれと、お坊さんの道に菩提寺で入っていかれ、15歳で比叡の山に上がっていかれ、
はい、
そして天台宗の方を学ばれていくんであります。24歳の時に一度比叡の山を降りられて、そしてなんと仏教いろんな 祖師のところに順番に回っていかれ、教えを請うていかれるんですが、それでも自分が納得する全ての人が救われる道がなかなか見つからず、18歳の時に黒谷の清流寺というところにお入りになられて、そこでに修行を重ねて43歳までもう一歳記を5旅、5048巻あるんですけど、それを5旅読まれて、
はい、
そして禅道大師の勧行書でそこにもう3回目読まれた時に、ありがたいな、一心千念、これは浄土宗の改宗の御門と言われているもんですけども、はい、一筋にお念仏を申しません、どんな姿でも歩いておってもとどまっておっても座っておっても横になっておっても時間の長い短いは関係ないです、阿弥陀さんも必ず救うてくださいます、それは必ずお念仏申せば阿弥陀さんと心を通わすことができる修行ですから、準備仏願庫というて阿弥陀さんの願い、我が名を呼べ、我が名を呼べば必ず救う、その言葉にお念仏の感動を伝えられてありがたいなと、それで涙を流していかれた夜に伝道様が夢枕に立っていただいて、
はい、
汝自が申す千住念仏、お念仏は私の心と同じだから広めてくれよと、このように伝えていかれ、今850年、
はい、
脈々とお念仏が伝わっておるんでございます。
はい、ありがとうございます。お話の途中なんですけれども、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう。音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地、皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも八代は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは八代で検索。
霊園墓石の八代。
本日のゲストは浄土宗総本山知恩院執事神田信仰様です。後半もお話を伺ってまいります。 本当に今あの歴史についてお話をしてくださいました。850年、
そうですね、浄土宗開宗850年が来年になりまして、はい、もう今もちょうどあの法要がお待ち受け法要が始まろうとしておる最中でございます。
はいはい、
ですからまあその荘園ですんでね、お念仏のありがたさを身にしめておる最中であります。
すごいですよね。いや本当にお話を聞かせていただきました。まあ、来年ということなので本当にもう今準備が大変なんですよね。はい、わかりました。ですね、この番組ではですね、実は2019年に発生した新型コロナ感染症についてゲストの方にお尋ねをさせていただいております。まあ、あのコロナ禍でお寺とか神社はどういうふうに対処してきたかという、まあ、そういうことをちょっと記録に残したいという思いもありまして、
はい、
お尋ねしてるんですけれども、もう4年ですがいかがでしたでしょうか。
はい、治療院の方の対応というのは、やはりコロナ禍ですんで、もう皆さんがお参りに来られない閑散の状態だったんですね。
はいはいはい、
その時に職員は考えました。もうお参りに来られないんでしたら、もういろいろインターネットを使ったそのことを発信しようと。ですから職員の人たちはお手継ぎは教化部門ですので、教化をしなければ、その人たちがいなければそれが伝わっていくことができませんので、そこでまあこういう時はもうピンチこそチャンスである、自分のスキルを磨いていこうと。
はい
はい、それで真火内に燃えれば行縁外に現る、信ずる炎がお念仏申し信仰心が深まってまいったならば、自然と姿が変わってくる。顔が優しくなったり、行いお伏せができるような人になる。だから真火内に燃えれば行縁外に現るという、それを実践するためには何か、それは念仏を申すということで、みんな別自衛をずっと千代院のその法然様のお墓の前、祖廟と申しますが、そこでお念仏を申していく。そして今度はインターネットを利用したその取り組みを考えて、毎年4月の18日に徹夜念仏、三門の上でね、ミッドナイト念仏をしておりますので、その方が、若い方がすごく増えて、今年はちょっと雨とか雷が鳴ったんで、800人ぐらい夜通しずっと、もちろん上は100人ぐらいしか入りませんので交代交代で入っていくという、そのような形のまずアピールするためにいつも動画発信をさせていただき、法話の方もさせていただいたり、いろんな各場所、いろんな場所で、まあ大殿のところ、または守衛道、阿弥陀さんがおられる阿弥陀道、そういうところでお念仏をずっと申していったのを発信してまいりました。
はい、
で教科書があるので、教科書を充実して、もう心から心へお手継ぎをさせていただこうと言って、みんな頑張ってまいりました。
そうなんですね。はいはい、そうすることによって、まあ、それを、まあ、受け止める側、信者の方であったりはどのような反応だったんでしょうか。
ね、はい、ですからもう一緒に見ていただいてる、一緒に参加していただいてる、もう本当にその心で満ち満ちで追っておられたようであります。ですからもうみんなね、一致団結して、もうその心を伝えるために一生懸命やっておりました。
いいですね。まあね、一旦収まりましたけれども、またこれ、増えてきてるというふうな報道もあるんですけれども、はい、また引き続きさまざまなこう取り組みをやれていくということなんでしょうね。
はい、はい、 今やはり、まあ、2類から5類に変わりましたので、
そうですね、
ですから今までのようなマスク着用とか本当に義務付けるようなことはもう自由に、ご本人にお任せするという形で、そして、周りの歌舞伎の世界でも大向こう手で声をかけることができるような時代に変わってまいりましたんで、それでお山に上がっていただいた方もマスクは自由にしてくださいということをして今対応をしております。そしてそのコロナ禍から私たちは今度いろんなことを学んでまいりましたんで、
はい、
ですからこの次にもう私たちはそれを使った、いろいろウェブを使った強化活動をこれからしていこうと、
はい
はい、そのように思っております。そして今変わってきたのはやはり参拝の方ら新行法師団というのがお手継ぎにありまして、もうお山に上がってお掃除をするんです、
はい、
そのお掃除をするというのは自分の心も掃除ができる、周りの人のその心が喜んでくださる、堀田本心寺さんという方がもう極楽もこんな姿であろうとお念仏のふるさとが掃除ができたらと、そんな思いで皆様に伝えて、そのお掃除もしていただいて、お念仏も共に法話も聞いていただいております。
非常に大切なことですね。私もどちらかというと本当にお掃除が好きな
、はい、そうですか、ありがたいことです。
今のお話を聞きまして、さらに実践していきたいと思いました、
はい、
コロナ禍を経てですね、4年ぶりにさまざまな行事がこうね行われていってるんですけれども、
はい、
中院さんの方では先ほどのお話もございましたけれども、どうでしょうか。
はい、まあコロナ禍を一応乗り越えたと、
はい、
その辛い思いをかみしめて、お参りに来てくださった方に、まずもう和言愛語、明るい笑顔と優しい言葉、いつもニコニコ、明るい笑顔といつもニコニコ優しい言葉で接して、それでお迎えをしようという、そういう思いを持って進めております。私自身はよく子ども会なんかをしてましたんで、千代院にはさらな親子教室、0歳児からお腹に赤ちゃんが宿ってる時から、
はい、
もう3歳まで お母さんと一緒に来られるんで、その時にいつもね歌を歌うんです、はい、幸せなら手を叩こうのね、ちょっと替え歌で、
はい、
幸せなら手を合わそう、南無阿弥陀仏手叩いたらダメですから
すいません
そのようにね一緒にね、対面で遊べる、対面でお話ができる、
はい、
心が通うんです。ですからそれがお念仏のお手継ぎになり、心のお手継ぎになっていくと、そのように思ってまして、これからの行事を少し紹介させていただいてよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします、
はい、まあ年中行事はね、春秋彼岸とかお盆とかございますが、毎月の写経会、文化講座といっていろいろお話をこれしております、
はい、
10月28日から11月6日までは非公開文化財特別公開事業としまして、三門で、
はい、
皆さん上がっていただいて、そこには宝冠の釈迦習い、そして16羅漢とか、
はい
はい、たくさんの仏様がおられるので、その前でお念仏を申していただきます、はい、そして11月10日から12日はお手継ぎフェスといって三門前で僧侶たちが三味線やギターやピアノや、
はい、こちらの方ですね、
はい、そうです、それを演奏して、はい、そして特に11月11日には上原宮高校の書道部のパフォーマンスをしていただくようになっております、
はい、
そして11月16日から
12日、これが先ほどのこれですね、
はい、それですね、はい、そして11月16日から12月2日がその
これがこれですね、
はい、秋のライトアップ、お坊さんに会いに行こうと、
はい、
皆さんお坊さんに会いに行こうって言うてもね、なかなか行きにくいんですが、
はい、
ここはもう素晴らしい若いお坊さん、イケメンのお坊さんに出会うことが、
はい、
美坊主というんですけどね、
美坊主、
はい、美しい坊さんということです。まあぜひそのようなところにライトアップにお越しいただいて、法話も12月25日はお見ぬぐい式、12月31日は除夜の鐘がございます。どうぞお参りしていただきましたらありがたいと思います。
はい、ぜひ一度行かせていただきたいと思います。お話が尽きないところなんですけれども、この番組ではお越しいただいたゲストの方に未来に向けた未来へつなぐメッセージをお願いをしているのですけれども、ご紹介をお願いできますか。
はい、
私がこれをお持ちします。
はい、今を生きる教え、お念仏は今を生きるんだ、
はい、
ということは私たちは死のうと思う日はないが、生きていく力がなくなる時がある。そんな時お寺を訪ね、はい、仏の前に座ってくる、
はい、
明日思い力湧いてくるまで座ってくると阿弥陀様のお救いを願う、これが今現在の生きる教えであります。そして浄土宗の850年の計算のこの事業が今務まっておりますので、また来年4月の2日から4月の9日から14日まで治癒院で務まりますので、どうぞお参りしていただきましたらありがたいであります。
はい、ありがとうございます。今を生きる教え
ですから、もう勘違いされるのは、はい、いや仏教は死んでからやという人がたくさんおられるんですよ。
はい、
はい、そうではないんです。今をどのように生き抜いていくか、それが一番の根本でありますので、はい、お釈迦様も生老病死を乗り越えるためには仏教であるとお教えいただいてます。ですから今私たちがお念仏を申すことによって必ず生きていく力が増えていく、もう病気になってもどんなことになっても阿弥陀さん任せやると気力が増えて治癒力が増える、これが不思議なお念仏の力なんであります。ぜひお念仏、またいろんな皆様の宗教仏教によって今を生きていただくことをメッセージとして伝えさせていただきます。
はい、ありがとうございました。それではお別れの時間になりました。本日のゲストは浄土宗総本山治癒院執事神田信仰様でした。今日は本当にお忙しいところありがとうございました。
どうもありがとうございました。
皆さん、次回は10月の22日第4日曜日の朝6時この時間にお届けをいたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。